青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストはアスリーボ株式会社代表取締役金沢明俊さんです。楽しみだと収録前からおっしゃってましたけれども。
いやいや、めっちゃ楽しみです金沢さんはね、はい、本当にね素晴らしい、なんだろう、ポジティブシンキングの持ち主ですし、それからね超達成志向なんですよ。もうベストセラー作家、ね、
はい、
超営業志向だったかな、ね、この本もね、
はい、
書いて
出されて、
はい、もうね今日ぜひリスナーの方楽しみにしてください。お願いします、
はい、それではこの後アスリーボ株式会社代表取締役金沢明俊さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。アスリーボ株式会社代表取締役金沢明俊さんです。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします、
は
い、
それではまずはゲストのプロフィールをご紹介します。金沢明俊さんは早稲田大学を中退後、京都大学工学部に入学し、アメリカンフットボール部で活躍。大学卒業後は TBS に入社し、スポーツ番組を担当します。その後プルデンシャル生命保険に転職すると、入社1年目にして個人保険部門の売上日本一を獲得しました。2020年10月には現在代表取締役を務めるアスリーボ株式会社を起業し独立。現在はこの会社と並行して社会貢献プロジェクトアスタックにも取り組んでいます。ものすごい活躍ぶりですが。
いやいや、そうなんですよ、はい、まあ、そしてね本当にまあ、金沢さんとの出会いはもう3年ぐらいなんですけどね、まあ、思考を現実化させるという、まあ、Think and Grow Rich、 私は成功哲学というものをね、はい、本当に若い時から研究してきたんですけど、まさに彼はね成功哲学の、ね、実践者です。
体現されてるような方なんですね。
これね、早稲田大学中退後、はい、京都大学に入学ってあるでしょ、
はい、
これもねお父さんのね実は事業の失敗から、その私学ではなく国立に自分で目指すとかね、いろいろね実はもう満載です。いっぱい今日話したいこといっぱいあります。
聞きたいことたくさんです。
そうそう、
うん、
楽しみです。
はい、もともとお二人の出会いはいつ頃だったんですか？
まあ、私のことはもう十数年前から知ってくださってたんですけど、3年前に私の、まあ、3日間の頂点の道という講座、これを受けてくださって、まあ、そこから、非常に深い、多分ねこの3年間のお付き合いですけど10年以上のもう密度のある付き合いをしてると思います。
すごく濃い関係でいらっしゃるんですね、
はい、そうです、
はい、では今朝は金沢さんが代表取締役を務めるアスリーボについてはもちろん、現在力を入れている取り組みについてたっぷり伺っていきたいと思います、はい、金沢さんが代表を務めるアスリーボ、これはどういった会社なのか教えていただけますか？
はい、まあ、アスリーボっていうのは、まあ、アスリートとリボンを合わせてアスリーボなんですよね。最初はやっぱり原点の思いは、引退したアスリートがスポーツ以外で稼げる社会を作ろうと思って立ち上げてます。いくら野球上手くても、その野球の技術で飯食ってる人って実はプロ野球選手でも1軍のレギュラーぐらいなんですよ。2軍3軍別に大して食えてないんですよね。で引退したらなおさら技術では飯食えないんですよ、でもみんな技術で飯食おうとしてるのを僕はテレビ局じゃ見てきたんで、だからビジネス以外ちゃんと社会人として活躍して、ちゃんと稼げる人を作っていこうって思いで起業してます、
なるほど。 具体的にはどういった仕事内容になるんでしょうか。
これもあの創業してからもう本当にチャレンジして失敗してピポッとピポッとしてやっと今に本当にたどり着いてるんですけど、
はい、
まずそのアスリートの引退したアスリートのキャリアもそうなんですけど、
うん、
現役の世界目指してるアスリートたちも実は本当にお金がないんですよね。
現役の方々も、
まあ、アマチュア選手って例えばパリオリンピックで本当金メダル取った選手ですら、はい、23歳でも額面の給料月21万だったりとか、もうやっぱりアマチュア界ってそのお金をスポーツで稼ぐなっていう空気感があるので、
は
あ、すごいそう言い方が製品の文化ってやっぱすごくあるんですよね、
はい、
で彼らがじゃあ活動費集めようと思っても払う側からしたら出す経済的合理性がないんですよ、
うん、
ぶっちゃけ集まらないんですよ、
うん、ロ
ゴを露出済ましてくれてもそんな露出効果もないし、
うん、
だったら影響力のあるレジェンドアスリートのお力をお借りして、
うん、
でそのレジェンドアスリートの肖像をいろんな企業使ってもらって企業に対して貢献して、で上がった売上の一部をいっぱい集めてその世界に挑んでるアスリートの活動費にしていこう、
うん、
まあ、そんなプロジェクトも立ち上げたりしてます。
そうです。私も応援してます。
ありがとうございます。はい、毎年毎年ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先ほど肖像権というお話も出ましたけれども、ホームページ見るとテニスの伊達公子さんですとか野球の古田敦也さんなど、もう皆さんが知ってるアスリートの顔が並んでらっしゃって、こういった方々の肖像権を、まあ、管理といいますか、広告に使用していただくっていうビジネスになるんでしょうか。
は
い、
まあ、もちろんマネージメント会社が管理してるんです。僕たち撮影した素材をもういろんな企業にまあサブスクみたいな同じ素材をみんな使ってもらうんですよね、
はい、
でそれをその企業が使うことで、まあ、企業にまあレジェンドアスリートが応援し、その売り上げをまた未来のアスリートに届けていくっていうその循環に、まあ、共感いただいて、
はい、
あのレジェンドアスリートの方々もまあお力を貸していただいてます、
うん、なるほど。もう理念に共感されたアスリートの方々が、
うん、
の写真を使われてってことなんですね。
まず一人目がやっぱ柔道3連覇した野村忠宏さんがやっぱり最初に共感いただいたのが大きくて、やっぱ野村さんってやっぱ柔道3連覇なんでね、
はい、
でテニスの伊達公子さんで、まあ、野球の古田さん、バドミントンの塩田玲子さんで、今またこれから徐々に増やしていこうと思って今取り組んでます。
どうですか青木さん、こういったアイディアとこのお仕事ぶりっていうのは。
いや結局ね、動機善なんですよね。金沢さんのねこのビジネスの本質にあるものはやっぱりそのアスリート、
はい、
その、まあ、アマチュアのアスリートの人たちのまず力になりたいとか、うん、プロアスリートの人、まあ、割とその活躍できる期間って限られてるじゃないですか、
はい、
その後のセカンドキャリアを支援したいとか、
うん、
だからそういう意味ではすごく動機善なんですよ、
はい、
だからお金だけを考えたらこれだけのもうすごい営業マンですから、
はい、
もっとねそれこそ不動産でも売ったら大変なことになるんじゃないかっていうぐらい営業力を持っているにもかかわらず、はい、そういうねそのなんて言ったらいいのかな、まあ、社会性のある仕事についている、そして、まあ、まさに日本を元気にしてますよね、
はい、
僕はそこすごく評価してます、
うん、ありがとうございます、はい、
確かにこう様々なもうあのお仕事の能力をお持ちだっていうのは先ほどの経歴でもよくわかるかと思うんですけれども、その中で今回そのアスリーボを起業しようと思ったきっかけっていうのはやはり TBS でスポーツ局でお仕事してたことが大きいんでしょうか、うん、
はい、そこで言うと一番原点は実は大学、京都大学のアメフト部時代なんですよね。
大学時代に遡るんですね、
はい、まあ、当時その水野英一監督のもと僕たちは日本一になるんだと、はい、日本一になることをミッションにしてそこだけにこだわった、まあ、学生生活を送ってきたんです
、うん、
いろんなことがこうもう本当に鍛えられたんですけど結果として日本一になれてないんです。
あ、
僕たちは
何年もだけどね、
はい、
日本一も有名だよね、京大のアメフトは。
で僕らの代は関学には勝てて立命に負けたんですね。で立命館すごく強い時代 でこれ日本一になれなかったんじゃなくて、日本一を本気で目指しなかった自分がいるってことは自分で分かってるんですよ。どっかで立命館が本当に強くて、
うん、
立命館に勝てないと思ってるくせにお前ら活動やる気あんのかって応援するリーダーとしての立ち位置が言ってるわけですよね。
なるほど。
でどっかで、あ、今日水野監督来ない日だ、ラッキー手を抜けるわとか
なるほど。
でどっかでもう早く引退したいな、引退しても京都大学アメフト部っていう肩書きさえあれば社会で生きていけるわ。
なるほど。
で実際 TBS 行ったら京大アメフト部すごいやんってこれ言ってもらえるんです。
なるほど。
でも自分にやっぱり嘘つきなくてやりきってはないんですよね。
なるほど。
でも取り繕うことがいくらでもできてたんですよ。
なるほど。
そんな時に僕は TBS の名刺のおかげで本物のアスリートをいっぱい取材できたんです。
なるほど。
もう世界チャンピオン、オリンピック金メダル、もうその特に個人スポーツの人たちを見た時にやっぱすごいなと思ったんですよね。
なるほど。
とことん減量者を追い込んで、で試合は1対1でもある意味殴り合って、で勝ち負けの結果好きに全部一人でしょって。
なるほど。
アメフトって負けても薄まりますから、言ってもチームスポーツは。
そうか、
まあ、いい面もあるんですけど、でそこで自分が逃げてたってことをこれ受け入れざるを得ない感情が起きてたんですよね。
なるほど。
でそこの時にじゃあいろんなそんなアスリートも引退したら極端に道がなくなる姿も取材したんです。
なるほど。
あと現役オリンピアンが超貧乏な姿もそこでびっくりしたんですよ。
間違いない。
金メダリストが TBS 新卒1年目の僕より給料低いんですよ。
確か。
みたいな。で吉野家の牛丼大盛りにするのを悩むって話聞いた時とかも、まあ、衝撃 で、でそこなんかお金の問題何かできないかっていう、それいろいろ巡った中で、退職金作りとしての生命保険っていうのでプルデンシャルっていうのもあったんです。
そういうことなんだ。
あともう一個は日本一から逃げた自分を取り戻したかったんで、日本一の営業会社は日本一だからプルデンシャルで日本一だったんですよ。
あ、俺それ知らなかったな。こんだけ深い付き合いしてても日本一ヒバだねこれは。
すごくそのアスリート自分がやっぱりやりきってないのを、やっぱりアスリートのおかげでもう一回呼び起こしてもらえたんですよね。そういうのでアスリートの金守りたいで、自分自身もそこでもう一回日本一取り、もう自己実現しようっていう、だからお金とかじゃなかったんですね。
ともかくね、3年間、
はい、
寝袋で、これちょっとあんまりね不潔っぽい話だけど
寝袋で
営業所にずっと死者に寝袋に泊まりながら戦った人ですから、有名なんですよこの話。
生命保険会社にいた時、はい、ね、
まあ、ちゃんとスーパー銭湯近くにあったんで、あの夜はちゃんとお風呂行ってましたけどね、はい、ちゃんと行ってました
安心した、
はいはいはい、あでも朝はあの雑居ビルの給湯室のお湯で、はい、体拭いたりとか髪の毛だったりはしましたけど、もうそれもやっぱり日本一から逃げた自分を取り戻したかったので、やっぱりお前どうなりたいの、どうありたいの、いや日本一なりたい、また逃げて後悔する、いや逃げたくない、じゃあこの人に会うの、帰るの、電話すんのやめんの、お酒飲むの飲まないの、女の子と遊ぶの、仕事をするの、どっちがなりたい自分に近づくのみたいなことをこうすごく自分に言うようになったんですよ。でも振り返ると日本一から逃げた自分を自分で認めたからなんですよね。いやそこがやっぱり僕の、そこを認めざるを得なかったのが京大アメフト部時代の実体験と、アスリートたちの本気で戦ってるアスリートたちの姿だったんですよ。
いい話だなこれ。ちょっとこれでだいぶご飯何杯も食べれるこれ朝、皆さん聞いてくださってるから、ね、6時からこの番組いいね。
素晴らしい。すごくストイックでいらっしゃって、
ストイック、
はい、で生命保険会社の時は1年目でもう日本一を獲得されたんですよね。
はい、はい、
そこからでも3年間寝袋でのまた大変な生活を、はい、
日本一だって2年目もあの基準カード2年目は個人で日本一なんですよね、はい、基準は変わっちゃったんですけど、でそこでまあこれもまあまあやるんですけど、プルデンシャル史上一番最高の僕ボーナスもらってるんですよ。まあすごい金額なんですけど、普通それもらった時に、まあ、それでみんなそこで活動成績をしたら僕はかっこ悪いなと思ったんです。2年間歴史上一番の数字を作ってきて、3年目急にペースダウンでかっこ悪いなと、でそこで僕は自分があのまたそうなる分かってんすよ。だってアメフト部で逃げた経験があるんで、だからもう1年僕はあのなん、まあ、すごい金額のボーナスもらってるのに寝袋で寝れたんですよね。
あのこれ個人情報ですけど、すごい金額って、はい、億です。
あ、もうそういう単位のお話なんですね。
です、
は
い、そういう単位なんです。
だからお金じゃなかったんですよ、
もう
自分がかっこよく、自分にとって何がかっこいいのかっていうのもすごく大事だったかもしれないですね、
はい、いやだからそれだけの報酬得てお金だけ考えたら、
はい、
そっから10年やったっておかしくないのに、
うん、
この自分のミッションに今度は従って起業してるってすごいと思いますね。
すごいですよね。そこでスパッとこう次のステップにってなかなかできる決断じゃない。
その辺ちょっと俺聞いてみたいんだよ、
はい、
これもやっぱり振り返ると実体験なんだろうなというのが、実は京大入ってますけど僕その前に早稲田行ってるんですよ、というのも京大実は現役の時に落ちてるんです、
なるほど、
そうなんだ。
落ちて早稲田に、
で一浪の時もめっちゃ遊んだんですよ、成績良かったんで、また落ちたんです。
なるほど。
京大受験2回失敗してるんですよ。
そうなんだ。
で結果として合格させてもらったんで早稲田に一浪で行ったんですよね。
なるほど。
でアメフト部に入って、まあ、すごく、まあ、その場を楽しみに楽しんでたら、まあ、11月に実家の自営業が自己破産しちゃって、でお金なくなって、 でまあ母とかはね何とかするって言うんですけど、僕理系だからどう考えても無理だったん で、
うん、
で人生最初の決断で11月で早稲田辞めるって決めて12月に大阪戻って、
うん、
2ヶ月で京大に行こうって決めてクソほど勉強してまあ合格できたんですけど、
辞めてから受験なんですね。
その時にやっぱすごく人ってやっぱ腹くくったらなんとかなるってことも分かったんですね、
うん、
でもなんとかなる人ってやっぱやることやってんだな、やることやってないとなんともならんとのも、僕は2回京大受験失敗してるんで、
すごい
それも実体験なんです、うん、でその時に手放したから入ってきたと思ったんですよね。で TBS の時辞める時はやっぱすごく勇気いったんですよね。でもその時もやっぱ手放すものって大きい方が絶対得るもの大きいチャンスは来るよなっていうのも、
うん
まあ、握ってる限り掴めないってなんかすごいあったんで、
うん
で、まあ、手放せた。でプルデンシャルの時も確かに保険の営業したら個人としてはすごい幸せなんです。
なる
高い収入、有意義な時間。
そうだよな。
でも本当にやりたいのなんだろうっていうところと、
うん、
副業者はダメな会社だったんで、
はいはいはい、厳格だね、う
ん、で奥さんとか入庁代理人も副業してるんですよ、
うん、
で僕もそれ考えたんです、
うん、
やっぱ億円のキャッシュであれば安心じゃないですか、
はいはいはい、
でもそれしたら自分が本当にやりたいことがあるのに、うん、目先の収入のために堂々とできないんですよね、
うん、
これは僕の美学ではないってかっこよくないんですよ、
う
ん、
なるほど。
でそこであともう一回やっぱぶっちゃけてあるのが、何かあったらもう一回保険の営業ちゃんとやります頑張りますって言ったら別に家族に生活の、ね、全然面倒見れるんで、
うん、
キャリアの保険は作ったんですよ。
なるほど。
だからそこも一つあるんですよね。個人ではいつでも稼げるものを作れたっていうのはあると思います。
なるほどな。
だから手放せたってのがあると思います。
まあ営業力半端じゃないからね。
は
あ、だけどね、
はい、
ここにもまたね面白い話があって、
ええ、
TBS の晩成でしょ、
うん、
もう風切って歩いてた、
はい、
もうそれなりの予算も使えた、
うん、
ね、金沢さんが生命保険に入った途端に、
はい、
全く連絡してもフイッとするような人の冷たさにも出会ってる、
ね、
その辺もちょっと興味ある話だよね、
はい、教えてください、うん、
そこはでもそこもやった気づきでしたよね。やっぱりテレビの時って名刺を出したら誰もが会ってくれる気持ちいい世界なんですよね。それがプルデンシャル行ったらみんな拒否りますからねあプル、あ保険みたいな。で今度お茶しましょうでは目的なんですか、
はい、
電話しても出てくれない、名刺交換すら拒絶される、着信拒否、もう対応が全然違うんですよ。会ってくださることがこんなに嬉しいことなんだってのを気づけたんですよね。あと名称を出せば誰もが会ってくれた世界から、やっぱ紹介で会えることの価値を感じれたんですよ。この人のおかげでこの人に会えたんだ。
なるほど。
そこもそこでやっぱ気づけたんですよね。
だから世の中いかに偽物が多いかってことだよ、ね、肩書きとかさ、そのなんだろう、立場で損得忖度でみんな付き合うのよ、
はい。
僕はどっちかっていうと本音本心本気でストレートに行くので、
はい、
で彼も本質そうでしょ、
はい、
だからもうすごくいい付き合いになるんです。
うーん、波長もあって、
そうそう、
はあ、いやでもその TBS を辞められてまた入社1年目っていう形で生命保険会社に入る、はい、うん、でまた今までとは人との関わり方が変わっていって、うんうんうん、ご自身の関わり方、アプローチの仕方っていうのもかなり
変わった、だいぶ変わりましたね。
そう、
本当に打ちのめされましたから。やっぱり知らない人に電話するんじゃなくて、前職だったり中高大学から友達だった人に電話して出てくれない、会ってもくれないわけですよ、保険の営業もらったら。
ショックだよな、
まあ、そういったところからでずっとやっぱり人のせいにしたんですけど、途中でやっぱ自分が原因だってやっぱそこを認めれたから、またこれも変わったんですよね。
うーん、
だからすごい本当によく奥さんにも、いや本当にあなたプルデンシャルで変わったよっていう本当に言ってもらったりする。
ご家族からも、
あとありがとうってやっぱ言うようになりますよね。
へー、
これはもう営業もあるので、こうアポいただけたら携帯越してめっちゃ深く頭を下げてるとか、もう嬉しくてとか、はい、そういうのもテレビ時代に当たり前でしたから。
うーん、
そこはやっぱり TBS っていう光に照らされてたから光ってただけなんだ、
うん、
でそれがなくなったら自分には何もないって、これをやっぱおかげさまで見せつけられたっていう感じですよね、
はい、
だから自分で光出せるようになろうっていう、だったら誰よりも働こうみたいな、
自分から光を出そう、
うーん、
いいねこのくだり、
はい。この金沢さんの営業力については来週またさらに深くお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、少しあのビジネスのお話に戻りまして、金沢さん、あのアスタック元気玉アワードというピッチコンテストも行ってるそうなんですね。
これはですね、そのアスタックって先ほどのレジェンドアスリートの方々の肖像を使ってもらった お金の一部をここに回してるんですよね、
うん、
でこれドラゴンボールの元気玉から来てるんです。
あ、やっぱりそうなんですね。
はい、そうなんですよ。で月々企業様がいたお金を 10% 移してるので、企業が集まれば集まるだけ未来のアスリートに届ける金額が増えるんですよ。
うん、
で100社集まったら毎月500万、年間6000万ものお金を未来のアスリートのために使い切れるんですね。
は
い、1000社集まったら毎年6億円なんですよ。
すごい。
これ行政じゃできない、うん、JOC やスポーツできないことができるんですよね。
はい、
で第1回目が2023年やったんですけど、うん、そこは総額400万で、去年総額1000万でやったんですよ。だ企業が増えてるんで元気玉が大きくなってるんですね。
う
ん、で40人近いアスリートから応募があって、うん、で8人のアスリートが登壇して10分間プレゼンをして、
はい、
でそれも僕は口開けて待ってるアスリートには渡したくないんです。
う
ん、ちゃんと自ら応募して、うん、自らプレゼンして自ら掴み取りに来いと。でそれをその肖像を使ってる企業の経営者の皆さんが聞いて投票できるんです。
はい、
で去年とかも大賞取ったのは日本走り幅跳び日本ランキング1位の子で、アキレス腱の怪我でパリオリンピック出れなくて、で今年東京で世界陸上でロスオリンピックとかで金メダル取るために、この冬は寒い日本じゃなくて暖かい南半球で合宿するんだ、そのための遠征費がないっていうプレゼンで大賞を取って、
はい、
この冬はオーストラリアで合宿行ったりします。
へー、他にはどういったプレゼンがあるんですか？
もういっぱいありますね。まあ、副賞を取ったボクシングの子は世界チャンピオンになるんだってリクルーターみたいになっていて、彼もアメリカの海外遠征費だったり、でフィンシングの子も東京オリンピック出てパリは出れなくて、でもロスでメダル取るために海外行きたいんですけど、
う
ん、所属企業からは遠征費が出ないんですよね。遠征費出ないとランキング入らないから代表になれないんですよ。
はい、
自分の講座を見ながら遠征行かなきゃいけないんですよ、オリンピアンが。でそんな子たちとかのプレゼンに対して、まあ、みんなが経営者が決めて投票決めて、一番票数が多い人に一番お金が届くと。で集まれば集まるだけ届けるパイが大きくなる。
うん、
だ元気玉アワードって名前にしてますね。
なるほど。やっぱりこのピッチコンテスト立ち上げるまでのご苦労っていうのもあったんです
か？いやー、めちゃめちゃ2020年起業してからいろんなことやったんですけど、やっぱりうまくいかないことだらけだったから受講したんですよね。
あー、これも本当になるほど。
そこも
そこで、
でそこでもすごく気づき合ってどんどん変化して、でここに至って、うん、ある意味本当に特別講座だが青木先生の講座を受けたからと本当ありますよ。そこは手放すものもあったし、また、
はい、
いろんな意味で良かったなと思います。
うーん、
自分でね焼肉屋さんもね三軒茶屋でやってて、
はい、あ、そうなんですね。
そうで今そこにアスリートの子で、はい、すごい前向きな子をちゃんと雇ってあげて、
うーん、
修行させたり、はい、いろいろやってたんですよ。うんうん、もうそれも完全に任せて、
はい、
オーナーシップだけでやったりね、はい、いろいろ転換したよね。は
い、もう本当にそこ、本当にそこにいろんな時間とエネルギー使ってたんですけど、いやそこも本当パッて気づきで、
はい、
スッて手放したりで、逆にすごい、まあ、すごくうまく回したりとか、
へ
いろんなことがあります。
金沢さん起業後に受講、青木さんの受講されたということですけれども、はいはい、その受講しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
保険時代から もちろんアチューメントって有名 で、
はい、
で青木聡って名も知ってたし、まあまあ皆さんやっぱりいっぱい受講してたんですね。で僕でも保険営業の時はもう自分のことは自分でやるよっていう感覚で、
はい、
いちいちなんで自分の時間3日間も取らなあかんねんぐらいの勢いだったわけですよ。でもそれが経営者になって、やっぱ保険で日本人でまず入らないと 5% もいないわけです。
うん、
みんな買うものを売ることと新しい価値作ること全然違くて、
うん、
すごく苦しんでいて、あと初めて人を雇うわけですね。
うん、
そこもやっぱりうまくいかなくて、
うん、
時にすごく強い組織アチューメントですごいって話聞いてたんで、どっちかしたらそのアチューメントの強い組織を仕組みを見に行ってパクったろうぐらいの感じでいったわけですよ。
なるほど。
最初はもうこんな感じですよ。
ちょっと斜めに構え
て、それがどんどんどんどんこう前のめりになっていき、でも記憶にあるのが一番最初に、まあ、本当に3日間の初日の午前中だったんですけど、うん、まあ、社員を愛してますか的なことをおっしゃったんですよね。
あ、
その時に僕ははって気づいて、今まで給料払ってんだから働きようぐらいの思っちゃってたんですよ。
うん、
あ、これだと思って、でそこからやっぱすごいなんかこう変わって、まあ、受講する姿勢も変わったし、変わりましたよね。
はい、でも多くの受講生の中でも特に金沢さんというの印象に残った、うん、
いやそれはやっぱりね、
はい、
ともかく寝袋で、ね、3年間もその支社に泊まって日本一になるような人だから、う
ん、
もう受講を始めると取り組みがまた半端じゃないんですよ、集中力が。
あ、
それで何回受講したかな、この2年半、
ね、まあ、全部ダイナミック、アドバンス、ピークも行って再受講も多分8回ぐらいしてるんで、
8回ぐらいしてるよね。
これもしろ3日間同じ話聞くのに毎回やっぱり違うんですよ。自分も変化してるから気づくところも違うし、
はい、あなるほど。
で僕はケチ症なんで絶対手ぶらでは帰りたくないんで、はい、絶対何か得て帰ろうという貪欲さがすごくあるんで、そこは
多くの人は知る分かるで終わっちゃうんですよ。でも金沢さんの凄さは、ね、はい、実践です。
実践、
うん、で実践してそこの、まあ、ある意味で経営のノウハウを自分のものに全部吸収する。で今私 YouTube やっているんですけど、はい、毎日必ず YouTube 見てくれてるんですよ。もうそれも毎日でしょ、
毎日ですし、はい、YouTube もそうでした、マスタープロもそうですけど、うん、はい、僕6時14分に起きるやつなんですよね、
はい、
6月14日までなんで、うん、自分の誕生日に起きないでかっこ悪いなと思って起きるんですよ。
あ、そういうこうジンクスじゃないですけど、
俺やばいよ、3月19日が3時19分じゃちょっと早すぎる。
まだ深夜です。
5月までじゃなくてよかったなって思うんですけど、でもそこでゴールデンレトリバーがいるんで、はい、まあ、一緒に走りに行くんですよね。
へ、
でそう、まだゴールデンがいるから走る習慣もちゃんとついてるんですけど、これ自分との約束なん で、
はい、
でまあ、3キロから4キロぐらい走るんですけど、はい、いつも青木先生の YouTube を聞いて、でまあアップされね、更新されてない時はマスタープラグ聞いたりとか、はい、まあ、そうしながらこう、だからあまり YouTube 動画画面見たことがほぼないですね。
週3回アップしてるけど、はい、ほとんどね画面見ずに、
はい、耳だけですね、
音声だけだって。
でももう毎日の生活の中に青木さんがいらっしゃるんですね。ま
あ、って別に本当に深く聞くんじゃなくても、はい、ポイントポイントで入ってくるんですよね。まあ、そういうのがやっぱすごく大事なんだろうなと思ってます。
はい、
この姿勢ですよね。昔ね、船井総研をね作られた船井幸雄先生が、成功する経営者はプラス思考で、はい、素直で、勉強熱心と、もう典型的な姿です。
そうですね、
はい、
はい、いやちょっと様々なお話を伺って、まだまだ聞きたいところなんですが、
はい、
お時間が来てしまいました、はいはい、金沢さんのお話、本日青木さんいかがでしたか？
いやいや、もう普段からね、はい、やっぱりこう友人としても付き合って一緒にゴルフ行ったり、いろいろそういうお付き合いしてる人ですけれども、まあ本当に業界では有名人ですし、そしてこのアスリートのね方々に対して夢を与え力になっている、これも先駆者ですから、
はい、
素晴らしいと思うし、やっぱり、まあ、自然体で話してくれたけれども、まあ今日ラジオにね本当に出てくれてよかったなと、そんなのが率直な気持ちですね、は
い。来週も楽しみにしています、
はい、楽しみです、
はい、次回もアスリーボ株式会社代表取締役金沢昭俊さんをゲストにお迎えします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。